毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校1年の息子と3歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。今月は、すっごく私もね、興味があるテーマなんです。本日の、今回のテーマは、鹿児島の食、煮しめ作りです。素敵なゲストさんが来てくださっているので、紹介したいと思います。重富中学校から来てくださっているお二人です。よろしいですか？
はい。私は家庭教育学級長の岩倉のり子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
記録係の吉野よしこです。よろしくお願いします。
お願いします。では早速家庭教育学級について聞いていきたいんですが、岩倉さん、
はい、
重富中学校の家庭教育学級のことを聞いてもいいですか？
はい。重富中学校の家庭教育学級は松ぼっくりと称して、今年から専門部になり、各クラス3人ずつで、学級生が現在60人ほどいます。
これすごく特徴的な名前ですよね。松ぼっくり、
はい、松ぼっくり
ずっとなんですか？
私が中学校に入った時にはもう松ぼっくりっていうのが、
そうなんですね。私も重富小学校の家庭教育学級長なんですけど、この会とかでなんだ、どうしても家庭教育学級は堅苦しい感じがするから、何かこう違う名称を考えてみてはみたいなことが研修でもあった気がするんですけど、松ぼっくりってひらがなで書いてあって、目で見ても可愛いし、子どもたちも親しみがすごく湧くタイトルというか、チームって感じでいいですね。
いいですね。
うん、いいと思います。で、今回は、今年度は何回計画されてるんですか？
今年は8回学習を計画しています。代表的な学習として、今回の煮しめや、10月6日にグルーデコとか、あとニーサとかも。
ニーサ、
はい、
気になるお金の話題ですね。グルーデコってこう言葉で聞くと、なんだろうって思うんですけど、どんな講座だったんですか？
小さなパーツに粘土を敷き詰めて、スワロフスキーをこうギュッと入れていく、
キラキラのビーズみたいなやつを入れる。
そうです。
なんか今その耳元でキラキラしてらっしゃる、
そうです、この耳にかけてるイヤリングとか、それがグルーデコで。
その時作られたやつですか？
これはその前に作ったやつで。
なるほど。今こうラジオをお聞きの方は伝わらないと思うんですけど、私の左斜め前に座っていらっしゃる岩倉さんの耳元でですね、ひときわキラキラ輝く、下にですね、ちっちゃい星のチャームがついて、こう上のキャッチのこうパカって挟むところが丸いので、パカってなってるキラキラとしたやつがあるんですけど、すごく素敵で、さっきから目立ってました。ひときわ可愛いです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごく実際そういうのなんだなっていうのがすごい分かりました。
そうですね。
見る、
グルーデコの体験をした時に、見本でつけていった方がいいかなと思って。
なるほどなるほど。学級長自ら、
はい、
これだよと、
これだよ
というのを、はい、示してると。いや素晴らしい。いいですね。ありがとうございます。すごい分かりやすかったです。グルーデコがどんなものか。そして本題に入りまして、9月4日に鹿児島の食にしめ作りっていうのをされたんですよね、はい、講師の方はどなただったんですか？
にしめグランプリ、今年の1月にあったにしめグランプリでチャンピオンになったキッチンヌーボーさんにお願いをして、松永由紀子さんに依頼をしました。
キッチンヌーボーさんって聞いたことがあるけど、なんかこう飲食店、ご飯屋さんをされてる方？
そうです、西アイラで、お店を。
なるほど。その方はなんかキッチンヌーボーっていう、飲食店をされてて、その方の代表さんが来られたっていう形なんですかね。
はい、
なるほど。これって、一見こう私たち世代の方々って煮しめって聞くとちょっとこう 私はですよ、なんかちょっとまだ縁遠いような気もするんですけど、なんでこの学習をテーマに取り上げたんでしょうか。
コロナ禍になってから、食に関する試食会とかがあまりできなくなったので、
給食試食会とかですね、
作って持って帰ろうっていう風になって、
お持って帰るスタイル、
はい、去年からその去年はあくまきで、今年は煮しめ、来年はまたなんか
何だろう、何でしょう、
ガネ天とかそういうのをと思って計画を立てて、
ガネもシンプルだけど難しいですよね。
ですよね、鹿児島になんか関するものをと思って、
いやーすっごくこれ素晴らしいなと思ってて、であくまきとかもかなりちょっと大変そうですよね、チャレンジャーだなと思ったんですけど、
はい、
どうされたんです。
台所でもあくまきが作れるんだよって学んでほしいなと思って、
いやな、あの私のあくまきのイメージはもうでっかい釜でなんかやるってイメージなんですよね、
うん、
違うんですね。
そうなんです、あの一つとか二つとかでも台所で作れるんですよ。当日はその日は私が講師になって、
本当ですか、
はい、圧力鍋と普通の鍋とに分かれて、
あれ、あくまき作ってたんですね昔。
あくまきは
いやずっと
違います私も最近です。職場であのあくまきを作ることがあって、はあ、それこそ外で煮炊きして、
は
あ、20個とか30個とか作ってたんですけど、それだとみんな作らなくなるじゃないですか。
そうですよね、うん、
で台所でも1個でも2個でも作れるんだよっていうのを。
いやーなかなかもあくまきを買って手作りってね、鹿児島の郷土料理で素晴らしい文化だけど、
ね作ろうとはね、
作ろうとはね、なかなか思わないところをチャレンジしたというのが、まあ、残していくのすごく大事ですからね、素晴らしいなと本当に思ったんですが、今聞いていてあれ岩倉さんはかなり前の年度のことも詳しいなと思ったんですが、
はい、
なんでなんですか。
今、大学2年になる長女がいるんですけど、
はい、
長女が小学校に入った年から14年家庭教育学級をやっております
あのごめんなさい、所属してるだけではなくて、
はい、
家庭教育学級長の歴が
いや、
っていうこと、
所属してるのが14年で、
はい、
家庭教育学級長は8回ぐらいですかね。
でもその中でも8回、
はい、
かなりの回数ですよね。
そうですね、
普通はあまりこう大概なんだろう、まあ、重富小学校はちょっと違う PTA の形なんですけど、大体 PTA の何か例えば部とか何かの学級とかの長になると、
うん、
1回すればもういいよみたいな雰囲気な感じですよね、
うん、
だけどそれをもう8回もやられてると。
8回も去年も今年は立候補してい
やそれをあのごめんなさい、あのちょっと理由を聞いてもいいですか。
こんなに楽しくてただで学べるのをやらないわけがないっていうい
や
で話聞くとどこも部員集めさんに大変だとかって聞いてるので、なんか私の家庭教育がめっちゃ楽しいよっていうのを。
ああなるほどですね。いや、うん、同感、あの私も今年度のあのから重富小学校の家庭教育学級長に任命されたんですけど、いかに面白くやるかっていうのをテーマにして、うん、私が学びたくて面白いことをやろうみたいな感じにやってて、うん、なんでこれ参加しないんでしょうって思うんですよ。
そう、もうこんな楽だったら部長やっていいのにみたいな
本当ですか、
まあね、毎回持ってくるテーマがいいテーマを持ってきてくれるので、
うん、ねえ、
すごく、
いや結構魅力的だと思うんですけど、うん、ま、その愛らしいは家庭教育学級は年間7回以上やりましょうって決まってますよね、
はい、
ですけどそれをなんだろう、コロナ禍はなかなかあの難しいところもあったと思うんですけど、まあ、それ以上にやりたいのにみたいなところもあるんですけど、ありますよねきっと。
ありますねこれもやりたかった、あれもやりたかったって
そう、
結構今年で最後だと思っても、
あ、足りないですよね。
うん、
でもそれに、ね、毎月したいぐらい、
毎月したいぐら
いいやいやいや、熱い思いを聞くと、もう思い出とか聞くと時間が足りなくなっちゃうので、またいろいろ聞いていきたいんですけど、あの 皆さんが他の学校の方々が悩むところが、その講師の先生をどう探すか、はい、テーマをどう決めるかだと思うんですけど、今回のテーマをなぜセレクトされて、まあ、講師の先生どこで見つけてきたんですか？
今年は私の職場にもともと市議富中学校で調理をしてた、給食して働いてた方が今一緒に働いてるんですけど、うん、はい、その方がキッチンヌーボーさんとお友達っていうのがあって、
いやー、まあ楽しむ人にはいろんないいご縁が巡ってくるんですね。
ですよね。いいご縁だと思いました。もうそれは頼むしかないと。
なるほど、いいですね。さて、そして、まあ、お勉強をされたということなんですけど、ズバリお二人はおにしめを作ったことがありましたか？今まで岩倉さんたくさんお話ししてくださったんですけど、
はい、すみません、
吉野さん、
はい、実はないです。にしめはですね、実家も近いのもあるんですけど、実家が作ったら連絡が来るのでお鍋を持ってもらいに行ってます。
いや、ありがたい。 いい環境ですよ。本当にどうですか岩倉さん、
うちは母もあまり料理が得意の方じゃないなかったので、にしめはもらうもの買うものでした。
いや、もうね、そのいろんなところに地域のね先輩方が作った美味しいものが売ってますもんね。
それ
にしめもね。いや、私もあの白状しますけど、にしめはもらうもの。上に義理の母が住んでるんですけど、その母がおにしめとっても上手なの でうちの主人がちょっとおにしめ系があまり好きではないっていうこともあり、あまり自分で作ることはないので、母が作った時にお裾分けでもらって、でうちの子供たち2人7歳と3歳はバーマのおにしめをちっちゃい頃から食べてるので、おにしめ好きなんですよ。だから、いや、すごいいい環境育ってるなと思って、もうバーバのおかげで切り干し大根も食べられますみたいな感じで、もう素朴なものが大好きな子供たち育って、ありがたいなと思ってるんですが、そして、はい、学習で学んだということなんですが、どういうことを学習ではおにしめ学ばれたんでしょうか？
はい、骨付きのぶつ切りの地鶏と干し椎茸から出汁を取ることや、揚げは自宅で豆腐を油で揚げて作った揚げの方が美味しいということを学んで、と下準備の一手間でさらに美味しさがアップすることを学びました。と最後に講師の先生の質問タイムがあり、そこで煮しめとおでんの違いを教えていただきました。
どういう違いなんですか？
汁と一緒に食べるのがおでんだそうです。簡単に言えばみたいですが、
煮しめは汁がない、
汁が
ない
ほぼない、
汁がなくなるまで煮詰める、
煮詰めるっていうのがお煮しめということですね、
っていうことでした。
実際どう、試食はお家に帰ってされるんですか？
それがですね、はい、今回煮しめって1日かけて作るので、
なるほど、
私たちは作ったやつをキッチンヌーボーさんが持って帰って出来上がったやつを持ってきてくださったんですよ。
そのスタイルなんですか？
はい、まあ、まるで3分クッキングのように出来上がったやつがこれがこうなりますみたいな。
前もって作っておいたものを持ってきてくださったと、
はい、
あ、なるほど。
なのでプロが作ったやつをいただきました。チャンピオンが作ったやつを。
美味しかったんじゃないですか？
美味しかった。
もうね、
すぐなくなりました。
いやすぐなくなる。いや、本当に食べてみたかったなと本当に思います。そして、まあ、実際にお話を聞いてみてどんな風に思われましたか？
煮詰めるのはすごい時間もかかるし大変だなっていうのと、あと下準備、出来上がるまでがすごい、切って入れるだけは簡単なんですけど、そこからすごい長いんだなって思いました。下準備と
長そうですね。
一回冷まして染み込ませて、でまた火にかけてって、
冷える時に味が染みるって言います
もんね。 そこが手間なんだろうなと。
時間がかかる。なるほど、時間がかかる。どうですか？
煮しめといえばなんか各家庭の味がそれぞれあると思うんですけど、私は基本の作り方というものを知れてよかったです。
それを実際に知ってみてこうやってみたんですよね。
やりました。
岩倉さん、
はい、4日に学んで9日の運動会に作りました。
すぐチャレンジする機会があったんですね。
チャレンジしました。
どうでしたか？
味が薄かったでした。
そうか、
食べながら夫がちょっと味が薄いねと。
ちょっと気持ち、運動会だから濃いめにしたはずなのにっていう感じです。
いや、もっとドバドバ入れていいって。
加減がね、うん、難しいですよね。
調理実習で学んだのは醤油を入れる手前までだったので。
うん、あ、なるほど、うん、手前までそうだったんですね。
この後醤油を冷ましてからもう一回炊いて醤油を入れての段階だったので。
あ、ね、そこが
容器からもドボドボーって入れる感じなんです
よね。容器からドボドボだったんだと思います。
あの醤油はあの濃い口、
濃い口でしたね。
あんまり鹿児島の人薄口は使わないのかしら。
薄口、
なんかきちんとメモを取っていらっしゃる吉野さん。
薄口って書いてます。すみません、
今お持ちでしたね。曖昧でお持ちになってこられる。
メモ取らないし、
ね、いや頭に入れるタイプなんですね。あの吉野さんはね。なるほど。いや、そして実際に吉野さんは、
すいません、運動会では作ってなかったです。
やっては、
はい、すいません、
運動会でやってみましょうみたいな感じの締めくくりだったんです。学習は
締めくくりいたんですけど、
運動会で作ってくださいって
宿題っていうスタイルだったんですね。
はい、隣で聞いたんですけど、すいません。
いや、朝忙しいですもんね。これからやってみたいですか。
はい、大根が安くなった頃にぜひ挑戦したいと思います。
なるほどですね。で、実際に、まあ、あの私作った方に聞くのはあれなんですけど、あの運動会の朝ってぶっちゃけめっちゃ忙しいじゃないですか。
ですね。
慌ただしいですよね。私も先日運動会だったんですけど、私はそんな煮しめとか作らず、もう簡単なものしか作ってないんですが、
あ、でも前日から仕込んで
ですよね。岩倉さんは前日から、ね、うん、です、あの習った通りに、
習った通りに前日から仕込んで、
あの学級長を自ら見本を見せようみたいな感じ
で。そうです、そうです。もちろんそうです。
ですよね。
はい。
でもちょっと薄かったということで、そのまあ反省を今後に生かしたいなと。どうです、
次はお正月ですかね。
あ、そう、お正月ですよね。お正月にまた子供たちもどうです、あの子供たちはおにしめ好きですか。
長女は和食が好きなので、うん、よく食べました。
好きです。
実を言うと私人参が苦手。
煮物の人参が、こう煮しめとかの人参が嫌いって人結構いますよね。
そう、あの大きいのがダメなんですよ。
鹿児島の方って、私もともと出身奄美大島なんですよ、那瀬なんですけど、那瀬はあの、ま、勝手によって違うんですけど、塩豚が入った、ま、煮物みたいなのがあるんですよ、うん、それが定番で、最初は甘辛い鹿児島の味になれなくて、でも今美味しいなと思うんですけど、なんでこちらの人は里芋とかじゃがいもとかいろんなものを、人参とかでかいまま煮るんだろうって最初衝撃だったんです。
煮しめってその大きいのがポイントなんじゃないかなって。椎茸もそのままでしたもんね。
はい。
で、ヌーボーさんも講師の方も結構大きかったです。
大きかったでした。人参1本は4等分、
なるほど、
半分に切ってさらに半分、
そのスタイルですね。大きいのが食べ応えがあるって感じなんですかね。
どうなんでしょうね。ちっちゃい頃はその大きな人参が苦手で。
ですよね。
食べれないわけじゃないんですけど、
その なんか見た目豪華って感じがするんですかね。
なんだろう。でも入れたら、重箱に入れたら豪華でした、
ね、が、ね、
確かに映える感じが、特に人参 の赤というかオレンジは映えますよね。
ないと寂しいし、
そう、この色ですね、確かに寂しいですよね。わかりました、ありがとうございます。まだまだ聞きたいところなんですが、このあたりでお時間来てしまったんですけれども、最後に何か一言ずついただけたら。
そこまで考えてなかったでした。
もうね、岩倉さんは聞けば聞くほどお話が出てきそうなので、じゃあまたどこかで来ていただくとして、またどこかで、あの、このあたりで締めたいと思います。本日来てくださいましたのは、重富中学校家庭教育学級長の岩倉のりこさんと、記録係の吉野よしこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから後半戦です。ここからは家庭教育サポーターの方々にお話を伺いたいと思います。 土屋敏子さんと今野和子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さてお二方、重富中学校の方々のお話を聞きましてどうでしたか？
本当に家庭教育学級が楽しそうで、もう岩倉さんの話聞いてたらこっちまでなんか私も参加しようかなって
。本当に参加したくなりますよ ね、とっても
だからやってる方が楽しそうにしてると多分他の方も参加しやすいのかなと思って聞いてました。
はい、ありがとうございます、
ね、とても滑らかに会話が弾んで楽しそうで聞く方も聞きやすくてよかったですね。で中でお話になったので、家庭の味っていう言葉表現、やはりその家庭家庭で甘党だったり辛党だったりやはり家庭の味っていうのは大事にしてほしいなっていうことと、おじいちゃんおばあちゃんがそなしておにしめを持ってきてくださるから3歳7歳の子供でも喜んで食べている。やっぱり小さい時からの口に入るもの味は忘れないっていうかやっぱり親しみがあってとてもいい環境で子育てをしていらっしゃるなって思うことでした。だから甘えるっていいところは甘えておばあちゃんの味も子供さんにですね食できたらいいなと思うことでした。
そうですね、本当に私もいろいろこういろんな現場でお仕事を栄養士としてしてたんですけど、なんでしょう、小さい頃からおじいちゃんおばあちゃんと結構育った子とか身近にいる子は割とおにしめとかも食べ慣れていて、切り干し大根とかこんにゃくとかしいたけとかも学校で給食で出てもわーいって煮物だみたいな感じに行ってパクパクパクパク食べるっていう子も結構、
ね、抵抗なくね食べてくれますもんね。
で今なかなか和食離れが進んでいる中、こういうなんだろう企画ってすごく素晴らしいなと思って、
そうですね、
はい、私もちょっと興奮気味に話をしてしまったんですが、
近野さんよく煮しめを作るの？
はい、あと
私作り
ほとんど作る。
辻谷さんあまり作らないです。
なんかね田舎に帰った時にお煮しめが出てきて大好きなんですけど。はい、まず家族が要求しない
要求そうなんです ね
その孫とかもうコロッケとか、ばあちゃんコロッケ、あとね、なんか煮しめ要求されないもんだ
その代わりですね、作るたんびに味が違うんです。今回ののは味が、醤油味がちょっと強かったとか甘かったとかいろいろ批評はあるんですがめげずに作っております。
私いつもなんか違います。醤油とか調味料の加減って本当に難しいですよね。
そうなんですよね、タラタラっとこの目か手加減っていうんですか、目加減っていうんですか、それで調味するものですからね、やっぱりそうなってしまいますね。
ちまきも食べなくなったでしょ、そうの子はね。
ね、本当にあくまきはね、昔子供の頃は作ってらしたんじゃないですか？
家で作ってましたね。はい、あく汁から作って竹の皮を山に取りに行って
ですよね、
それがまた美味しいんですよ。
それが、ね、すごく贅沢なことだと思います、素晴らしいと思います。
今ね子供も食べないでしょ、
どう食べられる、
食べますよ
すごい、
うちの子たちもあまり食べないです、あくまきは、ね、私も奄美ではあくまきがなかったので、
あやっぱり
ここに来て食べて、今はなんとか食べられるように好きなんですけど、なんか最初の頃なんだこの物体はと思ってそうなんか不思議な感じでした。独特な文化ですよね。
鹿児島の味って言ったらと何を計画するの
この間お煮しめした時に、がねもいい、
なるほど、
がねだとちょっと時間が早いので、
そうですよね、
いこもちをしよう、
いこもち
とセットもいいなと思って、
なるほど、
そうですね、ケーキはしないの
島の
でも鹿児島の味だ
ね。鶏飯もねなかなか鍋でグラグラね、地鶏とか鶏のガラから取って大変、結構大変なんですよね。いや鹿児島もこう島も結構あったり、本土も広いので場所によって、ね、違うし、そして先ほどおっしゃったように
あの煮物に煮しめの味もお家によって全然違うと
違います、ね、
思います。
うんです。
ね、何をこう調味料も何を使うかとかもなんか割合とかもねきっと違いますよね。
割合ですよね。
うん、なのでいやこれがうちのだっていうのがおそらくそれぞれの家にあると思うので、
う
ん、
その
味をこう伝えていくっていうのがね。うんなかなか難しい課題じゃないかなと、
ね、難しいけど頑張ってお母さん方作ってい
ただいてそうですよね私もあの習わないとなと思うんですけど、ま、うちの母料理が本当にあ義理の母ですね料理がとっても上手なのでプレッシャーなんですよねうちの息子たちもばあばのご飯も美味しいよっていうあの私の母のご飯がいいとかいう時があってでもママのも美味しいよとかついでに言うのでちょっと悲しくなる時があるんですけど
意地張らないでね頼っていいんじゃないですか
本当にあの、うん、もうありがたいことにそうそうそうもううちの義理の母はなんて、うん、よくしてくれるので、うん、あのいつもありがとうはあのお母さんがないと我が家は成り立ちませんと言いながら感謝してる
上手
成り立ちませんって本当に本人に言います、うん、なのでもう感謝ですっていつも言ってます
です、
ね
うん、また帰って喜んで気概も出てきますよ、ね、お母さん、ね、
本当に料理好きな、うん、あの母でありがたいなと思ってます、うんさてこのあたりで子育てほっこりエピソードとか我が家の子育てプチ自慢に行きたいと思いますまずですね子育てほっこりエピソードなんですが書いてくださった方のちょっと読み上げたいと思います、我が子たちは8歳差の兄弟ですゆえに遊び方興味関心の対象生活リズム合わないこともあり時には喧嘩の種になりますそれでも長男は次男に合わせて遊んでくれたりお世話をしてくれたりしますそんな長男だから次男はニーニーが大好き長男の好みも本当によく知っているし長男の帰宅の時にはなんと玄関までお出迎えと仲の良い年の差兄弟にほっこりする母でしたということで私今あえてニーニーが大好きって多分言ってると思ってそういう感じに言ったんですけどなんかすごいほっこりしますねなんか仲がいいんだろうなとすごい
兄弟愛家族愛っていうのがね、ひしひしと感じられますね
発災さ
でもそれを、うん、あの見ているお母さんの姿も浮かびますね、
うん、浮かびますねなんかニコニコしながら見つめてるんだろうなっていうのをすごく感じます、うん、ありがとうございますそして我が家の子育てプチ自慢ですねお手伝いをお願いしなくてもお皿の準備やお片付けを手伝ってくれるようになりましたとまあまあというペンネームで書いてありますがこれすごくいいですね
子育て上手です ね、
ね
でも多分、待ってるんですねお母さんもう自分でした方が早いけど、うん、でもねなんか待ってくれてるん
です、ね、そうですねいやうちの娘もお兄ちゃんもちょこっとずつ褒めて褒めてお手伝いをしてくれるように徐々になってきました、うん、接し方でも日々日々勉強ですね
そうですね、う
ん、ありがとうございますそれではこのあたりでもお時間が来てしまいましたまたぜひいろいろとお話ししていただけたらなと思います本日お話お付き合いくださいましたのは家庭教育サポーターの土屋敏子さんと今野和子さんでしたありがとうございました
どうも失礼いたしました
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。